From the conference center at Temple Square,
Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから、松地聖徒イエス・キリスト教会第178回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナカル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター F. ウークトドルフ館長がこの部会の司会を務めます。
松地
聖徒イエス・キリスト教会第178回半期総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から、私ウークトドルフ兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。この大会に参加している教会員、そして世界中の多くの友人の皆さんにご挨拶と祝福をお送りします。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとエド・トンプソン、オルガニストはボニー・グッドリフとリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が導きたまえよを歌います。開会の祈りは70人のポール・B・パイパー長老です。
Our Father in heaven,
天のお父様、私たちは頭を垂れてあなたに心からの感謝を述べます。今日あなたの御子エホバに感謝いたします。エホバは真理を、そして真剣を回復するために地上に来られました。そして私たちに儀式を回復するためにこの地上に来られました。それは私たちが末の日として今この精神的にまた道徳的に血が震える時代に来ております。私たちの心が恐れることがないように、そして儀式や、そして権能と権威が私どもの家庭を安全に守ってくださいますようお願い申し上げます。またシオンのステークが回復されたことを感謝いたします。そしてアナス様にそれが支持されていることを感謝いたします。アナス様にこの大いなる祝福を心から感謝いたします。またこの偉大な大会が催されておりまして、ここを通して私たちの心が癒され、また励まされていることを嬉しく思います。私たちが生徒たちの素晴らしい心を常に祝福をもたらすことができますように、そして私たちが権能を持って彼らの生活に祝福をもたらすことができるようお願い申し上げます。また教会とその民を祝福することができますように、あなた様の息子娘を祝福することができますよう、イエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。
children
The choir has sung,
聖歌隊が信じ進まんを歌いました。聖歌隊の歌に続き、十二使徒定員会会長のボイド・K・パッカー会長がお話しします。パッカー会長に続いて、十二使徒定員会のラッセル・ M ・ネルソン長老がお話しします。その後、中央日曜学校会長会第二顧問のウィリアム・ D ・オズワルト兄弟がお話しします。パッカー会長。
It is my purpose to show that in troubled times, the Lord is always.
私たちは使徒パウロが終わりの時に来ると予言した苦難の時代に生きています。私たちが個人や家族として安全であり、教会として揺るぎないものであるとしたら、それは福音の律法と儀式に従うことによってです。1849年7月24日、生徒たちがソルトレーク盆地に入植してちょうど2年が経ちました。ようやく暴徒と迫害の歳月から自由になった彼らは盛大にお祝いしました。苦境にあったその数年前、暴徒が生徒たちを家から追い立てていたとき、預言者ジョセフ・スミスはリバティの監獄で苦しんでいました。自由を意味するリバティと監獄という言葉はあまり似合いの組み合わせとは言えません。ジョセフは叫びました。おお神よ、あなたはどこにおられるのですか？あなたの隠れ場を覆う大幕はどこにあるのですか？あなたの御手はいつまでとどめられ、あなたの目、まことにあなたの清い目はいつまで永遠の天からあなたの民とあなたのしもべたちへの不当な扱いを眺め、またあなたの耳はいつまで彼らの叫び声で貫かれるのですか。ジョセフ・スミスがそれ以前に主に指示を求めたとき、主は生徒たちに裁判官と知事、そして大統領に対して損害賠償を求めるように言われました。裁判官への生徒たちの訴えは却下されました。ジョセフは偽りの訴えにより生涯で200回以上法廷に召喚されましたが、一度も有罪を宣告されませんでした。ミズーリ州のボッグズ知事に損害賠償を求めると、彼は次のような宣言を出しました。モルモンは敵として扱わなければならない。そして公共の秩序のために必要であれば撲滅、もしくは州外に追放されなければならない。この宣言は甚だしく残虐で邪悪な行為を招きました。生徒たちは合衆国のバンビューレン大統領に訴えましたが、こう告げられました。あなた方の言い分は正しいが、私には何もしてあげられない。ここで合衆国議会に提出された3度目の請願書の最後の段落を紹介します。請願書署名者たちの苦難はすでに圧倒されるものであり、人権の面でも、またアメリカ国民としても苦情を述べずに耐えていくことなどできません。私たちは長年にわたって暴虐行為と圧政という鉄の手の下でうめき苦しんできました。200万ドルにも及ぶ財産を略奪されました。森の獣のように駆り立てられてきました。アメリカ独立戦争で戦った高齢者や無実の子どもたちが迫害者によって虐殺されるのを見てきました。アメリカ国民である善良な娘たちが最も冷酷な方法で恥ずかしめられ、虐待されるのを見てきました。そして最終的には1万5000人もの男女と子供たちが冬の極寒の中を自分たちの神聖な家庭や暖炉から見知らぬ地へ無一文で何の保護も受けずに武力によって強制的に追い立てられるのを見てきました。このようなすべての苦境の中にあって、国の最高評議会に向けて哀願いたします。偉大で自由な民によって選ばれた上院議員と下院議員の皆様に、私たちへの損害賠償と保護をへり下ってお願いいたします。流浪の状態から語る大勢のアメリカ国民の訴える声をどうかお聞き届けてください。悲嘆に暮れすすり泣くヤマメと孤児の声をどうかお聞きください。彼らの夫や父親はこの自由が統治する国で無残な殉教を遂げました。どうか私たち流浪の民が 国に保護と損害賠償を求めたが無駄に終わったと国の議事録に記録されることがないようにしてください。ミズーリでの大虐殺が再び繰り返されることから、私たちと祭司たちを救い、迫害され傷ついた人々の恐れを大いに和らげられるかどうかは、皆様のお力にかかっています。これらのことを請願者一同祈念してやみません。しかしこの嘆願書は、何の同情の言葉もなく棄却されました。1844年、イリノイ州のトーマス・フォード知事の発した保護命令にもかかわらず、預言者ジョセフ・スミスと兄のハイラムは、カーセージの監獄で射殺されました。生徒たちが被った残虐行為と苦しみは言葉では言い尽くせません。さて、1849年7月24日、ボートの手からついに自由となった生徒たちは祝典を計画しました。しかし、生徒の持っているものといえば、1600キロ向こうから荒野の中を手車や滅ばしに乗せて持ってきたものだけでした。鉄道が遥かソルトレイクまで到達する20年も前のことです。祝典に使えるものなど何もなかったので、自分たちの気持ちを表現することでお祝いをすることになりました。彼らはテンプルスクエアに東屋を作り、32メートルの高さの旗竿を立てました。そして幅20メートルもある巨大な国旗を縫い、自由を象徴するこの旗竿の先端に掲げました。この最初の偉大な祝典のテーマとして、自分たちを拒み、何の援助もしてくれなかった国家への愛国心と忠誠を生徒たちが選んだということに戸惑いを感じるかもしれません。まさに驚くべきことです。その理由が理解できれば、キリストの教えの持つ力を私たちは理解することができるでしょう。ブラスバンドが演奏する中、ブリガム・ヤング大官長がテンプルスクエアまでの行進の先頭に立ちました。彼の後には12使徒と70人が続きました。その後続いた24人の若い男性は白いズボンと黒のコートを着用して、右肩に白のスカーフをたなびかせていました。頭には冠をかぶり、左の腰には鞘付きの剣をつけていました。そして何より、一人一人が右手に独立宣言と合衆国憲法を携えていました。やがて一人の若者が独立宣言を読み上げました。次に24人の若い女性が白い服を着て、右肩に青いスカーフをたなびかせ、頭に白いバラを飾って登場しました。皆、聖書とモルモン書を持っていました。テーマとして愛国心を選んだことほど、ではないにしろ、驚くのは次に登場した人々です。24人の古老たちが祝福師のアイザック・モーリーに導かれて登場したのです。彼らはシルバー・グレーという名で知られていました。皆60歳以上です。赤く塗られた棒の先端に白いリボンをつけて持っていました。一人は星条旗を持っています。これらの男性は神権の象徴であり、神権は世界が存在する前に初めからありました。そしてこの神権時代に回復されたのです。生徒たちは主が彼らに王、大統領、統治者、長官に従うべきこと、法律を守り、尊び、支えるべきことを告げられたこともよく知っていました。当時掲示されたその戒めは、すべての国々に住む今の会員たちにとっても真実です。私たちは法律に従うふさわしい市民であるべきです。主は彼らにこう言われました。この目的のために私はこの国の憲法を制定する賢人たちを立てて、彼らの手によってその憲法を制定したのである。別の説で主は生徒たちにこう言われました。どんな人であっても一人の人が他の人に束縛されるということは正しくない。そのために生徒たちは奴隷制度に反対でした。このことはミズーリの住民を困惑させる非常に難しい問題でした。そしてこの1849年の祝典の日に、シルバーグレーの一人フェニーズ・リチャーズ長老は24人の古老たちを代表し、忠誠と愛国心に満ちた演説をしました。彼は子供たちに愛国心を教え、自由を愛し尊ぶ必要があると話しました。そして自分たちの経験した苦難について短く回想した後、こう言いました。兄弟、そして友人である皆さん、 60年以上生きてきた私たちは合衆国政府の栄光を見てきました。非道で残虐な行為も経験しました。それらは政府の崩壊し堕落した管理体制の結果生じたものです。しかしながら私たちの誇る憲法の純粋な原則は変わらず残っています。私たちが自由の精神と愛国心の炎を先祖から受け継いだように、それらを私たちの子孫に純粋なまま引き継いでいこうではありませんか。人間的な感情に流されて生徒たちは復讐を望んだのではと思う人がいるかもしれません。しかし人間的な感情に勝る何かが彼らの行為を制御したのです。パウロはこう説いています。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから彼はそれを理解することができない。しかし私たちはキリストの思いを持っている。この御霊こそが初期の生徒たちをキリストの弟子たらしめていたのです。生徒たちが多くの苦難を受けてもなお辛抱強く寛容で寛大でキリスト教徒らしくあり続けた理由を理解できれば、皆さんは松井生徒がどうあるべきかについて真の理解を得られることでしょう。復讐心に燃えるよりも彼らは啓示に心を向けていました。彼らは自分たちの進路を旧新約聖書、モルモン書、教義と聖約、高価な真珠に見出される教えによって決めていたのです。彼らがどうしてそのように祝うことができたのか理解できれば、今私たちが主イエスキリストと福音の原則に対して信仰を持つべき理由がわかるでしょう。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しを求めればよいのかを私たちの子孫に知らせるために自分たちの予言したことを書き記すのである。だからこそ今のような不穏で苦難の時代にあっても、キリストの真の教会に属する私たちは福音の原則を教え実践するのです。1849年の記念式典は3つの点で象徴的予言的でした。1つ目は若い男性が憲法と独立宣言を携えたことです。2つ目は若い女性が聖書とモルモン書を携えたことです。そして3つ目はシルバーグレーと呼ばれる古老たちが行進の中で称えられたことです。その式典の後、人々は臨時に作られたテーブルでご馳走を食べました。ゴールドラッシュに向かう何百人もの旅人と60人のインディアンも招待されました。その後、生徒たちは仕事に戻りました。ヤング大官長はこう言いました。合衆国の人々が10年間、そっとしておいてくれたら、彼らと互角に張り合えるだけの力を蓄えられるでしょう。1849年の式典から8年後、生徒たちは再び7月24日を祝うため、リトルコットンウッド渓谷にいました。すると、2500人からなる軍隊が平原をこちらに向かっていると、馬に乗った4人の男性から知らせが入りました。アルバート・ジョンソン大佐に率いられた合衆国軍は、ジェームズ・ブキャナン大統領から、起きてもいないモルモンの暴動を鎮圧するよう命じられていました。生徒たちは祝典を中断し、備えをするために家路に着きました。逃げるためではありません。ヤング大官長がこう宣言したのです。私たちは何の法律にも背いていないし、法律を破る理由も意思もない。しかし、この民を滅ぼそうとやってくる者に関しては、全能の神が助け手となってくださる。彼らはここにやって来られないだろう。この頃、私の曽祖父母は、ファーウェストからノーブンに向かう途中で一人の子供を亡くし、もう一人の子供をウィンターコーターズで亡くしました。また別の曽祖母は、まだ10代で、プラットリバーの南岸に沿って次の歌を歌いながら手車を押しました。見出せ、神の国を西へ遠く、生徒を悩ます者、そこにあらず。彼らは川の向こうで太陽の光が軍隊の兵士の銃剣に反射するのを見ました。
ボートも軍隊も生徒たちが真実であると知っていることだから背かせることはできませんでした。こうして和解が取り決められ、ユタ戦争は終わりました。今日、太陽は松井生徒の改修の上で沈むことはありません。これは後にブキャナンの大失態と呼ばれるようになります。私たちは今同じ啓示と預言者によって導かれています。預言者ジョセフ・スミスが亡くなった時、別の人がその職を継承しました。その継承方法は今日まで変わらず続いています。6ヶ月前、4月の総大会でモンソン長老が教会の16代目の大館長として支持されました。81歳の誕生日のちょうど5ヶ月前でした。98歳で亡くなったヒンクレー大館長の後を継いだのです。教会の専任使徒はほとんどいつも何十年という備えを通して多くの経験を積んでいます。モンソン大館長は私たちの時代の諸問題に対処するのに理想的と言っていいほど適した人です。御父の御事から追放されたルシフェルは今なお暗躍しています。ルシフェルは彼に従う霊とともに、できることなら主の技を妨げ破壊しようとしています。しかし私たちは前進し続け、家族や教会として福音の原則と儀式にしっかりとつながっていなければなりません。信仰を持って将来に目を向け、どんな試練が待ち受けようと忠実で真実であり続けなければなりません。父なる神と御子イエス・キリストは生きておられます。今日、トーマス・S・モンソンがそうであるように、ジョセフ・スミスは神の預言者でした。何者もこの御業を止めることはできません。今日は私たちの松井生徒の上に太陽はとどまることを知りません。イエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。
My beloved brethren and sisters.
愛する兄弟姉妹、一人一人に心から感謝しています。私たちは共にキリストの福音に深い感謝を感じています。不幸なことが多いこの世にあって、神の偉大な幸福の計画を心から感謝しています。神の計画には男性と女性が存在するのは喜びを得るためであるとあります。その喜びは神の永遠の計画に調和した生活を選択するときに得られます。選択の重要性は簡単に説明できます。この説明は買い物をしていたときに浮かんだもので、私はこれを買い物客の行動パターンと呼んでいます。買い物は日常生活の一部ですから、その行動パターンはおなじみだと思います。賢い客は選択肢を十分に調べてから決定をします。主に買いたい品物の品質や耐久性を調べます。最良のものが欲しいのです。それと対照的に特化品を探す人や派手にお金を使う人もおり、後になってひどく失望し、自分の選択が良くなかったことを知るのです。残念ながら、稀に自分の高潔さを投げ出して欲しいものを盗む人々がいます。それは万引きと呼ばれます。買い物客の行動パターンは、結婚に当てはめることができます。愛し合っている男女は最高品質の結婚を選ぶことも、長持ちしない低品質の結婚を選ぶことも、果ては厚かましくも欲しいものだけ盗む結婚の万引きを選ぶこともできます。結婚に関しては世界中で議論され、さまざまな形にねじ曲げられた結婚が存在しています。私が主の使徒としてこのテーマで話す目的は、男女の間の結婚が神聖であり、 神によって定められたものであると宣言することです。私は神殿結婚の美典についても断言します。それは創造主がその子供たちに与えられた結婚の中で最も気高く永続する結婚です。救いは個人的な事柄ですが、聖霊は家族の事柄です。神殿で結婚し、その結婚が約束の聖なる御霊により結び固められる人々のみが死後も配偶者であり続け、日の境の栄光の最高の階級、すなわち聖霊を得るのです。神殿結婚は日の境の結婚とも呼ばれます。日の境の栄光には3つの階級があります。その最高を得るために夫婦はこの世においても永遠にわたっても結び固められ、聖なる神殿で交わした誓約を守らなければなりません。人が心に抱く最も崇高な望みは死後も持続する結婚です。神殿結婚に誠実であればその望みは叶えられます。家族が永遠に一緒にいられるようになるのです。これは輝かしい目標です。教会の活動、進歩の機会、定員会、クラスはすべて家族に聖霊をもたらす手段なのです。この目標を達成できるように天の御父はこの真剣時代に真剣の鍵を回復し、御父の計画において必要不可欠な儀式を適切な権能によって執行できるようにしてくださいました。バプテスマのヨハネ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、モーセ、エライアス、エリアなどの天からの使者が回復に携わりました。この掲示された真理が全地に広まりつつあります。主の預言者並びに使徒である私たちは、家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心をなすものであることを再び世界に宣言します。すべての人は男性も女性も神の形に創造されています。人は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって人は皆神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいます。そして性別は人の前世現世および永遠の状態と目的にとって必須の特性なのです。前世で霊の息子娘たちは神を知っていて、永遠の御父として神を礼拝し、神の計画を受け入れました。その計画によって神の子供たちは肉体を得ることができ、また完成に向かって進歩して最終的に永遠の命を受け継ぐ者としての神聖な行く末を実現するために地上で経験を得られるようになったのです。天の御父の偉大な幸福の計画は家族関係が墓を越えて続くことを可能にしました。聖なる神殿において得られる神聖な儀式と誓約は、私たちが個人として神の身元に帰り、また家族として永遠に一つとなることを可能にするのです。この宣言から日の境の結婚には他のいかなる関係にも増して幸福になるための大いなる可能性が秘められていることがわかります。地球の創造、この教会の回復は家族を築き結び固め永遠の聖霊を得られるようにするために行われたのです。聖文は人が一人の妻を持つこと、また彼ら二人が一体となることは正当である、これはすべて地がその創造の目的にかなうためであると宣言しています。他の聖句もそうです。主にあっては男なしには女はないし、女なしには男はない。結婚は聖霊に必要な福音の原則であるだけでなく、神聖な戒めでもあるのです。天の御父は人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、 これが私の技であり、私の栄光であると宣言されました。愛する御子の贖罪によって、この二つの目的が達せられるようになりました。贖罪のおかげで、不死不滅、すなわち死からの復活が、すべての人にとって現実となったのです。また、贖罪のおかげで、永遠の命、すなわち、神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである神の御元での永遠の生活が達成可能になりました。永遠の命の資格を得るために私たちは天の御父と永遠の契約を交わさなければなりません。すなわち神殿結婚には夫婦間だけでなく神との協力関係が含まれるのです。家族の宣言はまた、夫婦は互いに愛と関心を示し合うという厳粛な責任を負っていることに目を向けさせてくれます。夫婦の間に生まれた子供は、神から賜った修行です。家族が神殿で結び固められるとき、その家族は神の王国そのもののように永遠になるのです。そのような報いは単なる望みだけでは得られません。新聞の死亡欄には時折亡くなった人物は次の世界で先に他界した配偶者とすでに再び結ばれていると書いてあります。しかし実際は永遠という選択肢を選ばず二人が生きている間のみ有効な結婚だったのです。天の御父は至高の賜物を申し出ましたが、彼らはそれを断りました。そしてその賜物を拒絶したことで賜物の送り主を拒んだのです。一つの力強い聖句が単なる望みと永遠の真理を明確に区別しています。すべての制約や契約、義務、聖誓、聖言、期待がなされまた交わされるとき、これらがこの世においても永遠にわたっても油注がれたものによって約束の聖なる御霊により結び固められなければ、これらは死者の中からの復活の時もその後も全く貢献や効能、効力がない。この目的で結ばれない契約はすべて人が死ぬと終わるからである。これは絶対的な真理です。教会員はすべての人々にこの真理を学び永遠の命を得るように進めています。すべての人々に永遠の父なる神とその御子イエス・キリストを信じ、悔い改め聖霊を受け、神殿の祝福を受け、神聖な誓約を交わして守り、最後まで耐え忍ぶように進めています。幸いにも神の偉大な計画の幸福の計画とその永遠の祝福をこの世で福音を聞く機会のなかった人々にも及ぼすことができます。彼らのために身代わりで神殿の儀式を行えるのです。しかし結婚していない多くの成熟した教会員はどうでしょうか。何の落ち度もないのに一人で生きるという試練を受けています。思い出してください。主ご自身の時と方法から見れば忠実な生徒から祝福が差し控えられることはないのです。主は行いだけでなく心の望みに応じて一人一人を裁き報いてくださいます。不完全さによる誤解から夫婦の間に問題が生じることもあります。事実、どの夫婦も最初から不完全な人間であるという問題を抱えています。幸福は二人の熱心な努力によってのみ得られます。オーケストラの団員がハーモニーを得るには、心を合わせる必要があります。結婚生活における調和にも、心を合わせる努力が必要です。つまり二人が自分の要求をできるだけ少なくし、見返りを求めない愛の行いをできるだけ多くするのです。
selflessness. President Thomas
S. Thomas S. Monson 大官庁は述べています。真の幸福を見出すには、自分自身の外に焦点を当ててそれを求めなければなりません。自我を捨てて腹からに奉仕するようになるまで人生の意義を学べません。人々への奉仕は義務のようなものであり、それを果たすなら真の喜びが得られます。結婚生活における調和は、他に優先すべき事柄がある時でさえ配偶者の幸せを大切にする時にのみ得られます。実際にそうする時に日の境の結婚が現実になり、この世でも来たるべき世でも大きな喜びが得られるのです。神の幸福の計画は自ら選択する権利を認めています。買い物客のように日の境の結婚も程度の低い他の選択肢も選べます。結婚には安っぽいもの、高価なもの、悪魔が狡猾に仕組んだものもあります。悪魔の選択肢には気をつけてください。それは常に不幸を招きます。最高の選択肢は日の境の結婚です。幸い以前に程度の低い選択肢を選んだとしても最高の選択肢に変更できます。そうするには大きな心の変化と自分を永遠に引き上げることが必要です。もちろんその祝福には全力を尽くすだけの価値があります。神殿結婚の祝福が完全に実現した状態についてはこの世では理解できません。その結婚は日の境の王国においても発展し続けるのです。そこで私たちは完全なものになります。イエスが御父の完全な栄光を受けられたように、私たちも父のもとに来て定められた時に父の完全を受けるのです。日の境の結婚は永遠の命への備えの中心です。そのためには正しい相手と正しい場所で正しい権能により結婚し、神聖な誓約に忠実に従う必要があります。そうすれば神の日の境の王国における荘園を確信できるのです。そのことをイエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。
最近、私とオズワルド姉妹は5歳になる双子の孫娘たちに縄跳びを教えることにしました。縄跳びというのは子供の遊びで、縄が頭の上から足の下を通るときに飛び跳ねるというものです。簡単な説明を受けてから孫娘たちはやってみましたが、なかなかうまくいきませんでした。もう諦めようかと思っていたとき、近所の年上の女の子2人が通りかかったので、彼女たちに助けを求めました。2人とも縄跳びが上手だったので、孫娘たちにお手本を見せることができました。そのとき気づいたのですが、その女の子たちは上下に動く縄のリズムに合わせて飛べるように歌を歌っていました。一旦縄跳びの原則を理解し、そのお手本を見せてもらった孫娘たちにとって、あとは簡単なことでした。少しの練習をしただけで、縄跳びの基本を上手に習得していきました。この縄跳びのレッスンの間、わずか3歳のもう一人の孫娘は芝生の上に座ったまま静かにそれを眺めていました。縄跳びをやってみたいかと聞かれた彼女はうなずくと近寄ってきて縄のすぐ横に立ちました。私たちが縄を回すと、驚いたことにその孫娘は姉たちがやっていた通りに飛ぶことができたのです。1回、2回、そして何度も何度も年上の子供たちが歌っていたのと同じ歌を歌いながら縄跳びをしました。 3人の孫娘たちは縄跳びにはある種のコツがあることを見抜いたのです。いくつかの基本的な原則を学び、実際にやり方を見せてもらった3人にとってそれは簡単なことでした。これは福音を教えることにも言えます。教えることについていくつかの基本的な原則を学び、教え方を示してもらえば誰にでもできるのです。ボイド・K・パッカー会長はしばしばこう指摘しています。指導者、教師、宣教師、両親は皆明らかにされている福音の教義を教え学ぶという生涯にわたる課題を主から与えられています。またエルトム・ペリー長老はこう言っています。教会ではどのような場でも効果的な教師を必要としています。すべての会員は教師であり、教えることは私たちが行うすべてのことの中心ですから、私たちには皆教えることに関していくつかの基本的な原則を学ぶという神聖な責任があります。教え学ぶことの原則は数多くありますが、それについて読むだけでは不十分です。まず基本的な原則を理解し、次に経験豊かな教師にそれらの原則をどのように使うのかを示してもらうことが必要です。そのためにはワードや支部の優れた教師をよく観察し、教会のウェブサイトや教会機関誌に掲載されている世界指導者訓練集会教え学ぶを復習する必要があります。福音を学び教えることに関する基本的な原則は聖文の中に見出すことができます。またしばしばなおざりにされている優れた教材、教師その大いなる召しの中にも書かれています。福音の教え方を示してくれる理想的な教師を探し求めるとき、私たちはいつもナザレのイエスに思いを馳せます。弟子たちはイエスを先生という意味であるラボニという言葉で呼びました。イエスは最高の教師でしたし、今でもそうです。当時の他の教師と違い、イエスは権威ある者のように教えられました。この教え導く権威は天の御父から与えられたものです。神はイエスに聖霊と力とを注がれました。神が共におられたのです。またヨハネが記録しているように、イエスはこの規範に従って天の御父から教えを受けました。イエスはこう言われました。私は自分からは何もせず、ただ父が教えてくださったままを話していた。子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができない。なぜなら父は子を愛して自らなされることはすべて子にお示しになるからである。福音を教えることで人々の生活を変え、その魂を救った福音の教師の模範は他にも聖文の至るところに書かれています。例えばモルモン書のニーファイ、アルマ、そしてモーサヤの息子たちがすぐ思い浮かびます。モーサヤの息子たちが福音を教えようとしていたときにどのような準備をしていたかに注目してください。彼らは正しい理解力を備えた人々であり、また神の言葉を知るために聖文を熱心に調べてきたので、すでに真理を深く知るようになっていた。そればかりではない、彼らはしばしば祈り、また断食もしたので、予言の霊と啓示の霊を受けていた。そして教えるときには神の力と権威を持って教えた。もう一人の強力な福音の教師にモロナイがいます。彼は預言者ジョセフ・スミスを教え指導する神の前から使われた教師として選ばれました。ジョセフはモロナイが自分を教えた時に何を言い何をしたかについて簡潔にしかし詳細に説明しています。モロナイが初めてジョセフに現れたとき、ジョセフはほとんど正式な教育を受けていない17歳の少年でした。ジョセフは自分のことを世の人々の中で取るに足りない少年と言い、後にある友人は彼のことを素朴で無教育な人と言っています。モロナイや彼を教えた他の天使たちのような忍耐強く思いやり深い教師の手の中で、この若者は 主が驚くべき技と不思議と言われたことを成し遂げる中心人物となることができたのです。モルナイがジョセフを教えた方法を見て、教え学ぶことの原則をいくつか考えてみましょう。話題にすべき重要な原則はたくさんありますが、良い教え方に欠かせない3つの基本的な原則に重点を置いてみましょう。原則その1、教える人に対して愛を示し名前で呼ぶ。ジョセフ・スミスは天使モルナイが初めて彼を訪れた時、最初は恐れたが、その恐れはすぐに去ったと述べています。この恐れを払いのけるのに役立ったことは何だったのでしょうか。ジョセフはモルナイが私の名を呼んだと言っています。生徒を愛し名前で呼ぶ教師は天の規範に従っているのです。最近モンソン大官庁との集会に出席したとき、大官庁が一人一人の名前を呼んで挨拶をしたのに気がつきました。大官庁は少年の頃の日曜学校の教師だったガーシュ姉妹について話し、彼女はクラスの子供たち一人一人の名前を知っていたと述べました。大官庁はこう言いました。彼女は日曜日に教会を休んだ子や来ていない子を絶えず訪問しました。皆気にかけてもらっていると感じていました。誰一人として彼女や彼女のレッスンを忘れたことはありません。原則その2、聖文を使って教える。モルナイから学べるもう一つの原則は、彼が聖文を知っていて聖文を使って教えたということです。ジョセフは最初にモルナイと会った時のことをこう述べています。彼は旧約聖書の預言を引用し始められた。他にも多くの聖句を引用し、多くの解き明かしをされた。モルナイが引用した多くの聖句から、ジョセフはモルモン書を世に出すことや、誠の福音を再び地上に回復するという、自らの預言者としての役割を学びました。原則その3、福音の真理について深く考えるように促す。ジョセフ・スミスを教えるときにモルナイが使った第三の原則は、教えられたことについて深く考えさせることです。ジョセフは3度目にモルナイと会った後、自分がたった今経験したことをまた深く考え続けたと述べています。優れた教師は、復活されたキリストがニーファイ人の間で行われた規範に習いたいと思うことでしょう。主は群衆が教えを理解できるように、家に帰り述べられたことを深く考えるように言われました。ニーファイは深く考えるときには頭だけでなく心も使わなければならないことを思い起こさせてくれます。私の心はこれまでに見聞きしたことを絶えず深く考えている。聖文や自分が見聞きしたことについて深く考えることで、生活の中に個人的な啓示を招くことができるのです。福音を教えることが神聖な召しであることを証しします。生徒を愛し名前で呼ぶとき、聖典を開きそこから教えるとき、そして回復された福音の真理について深く考え実行するように生徒を促すとき、皆さんが与える良い影響はさらに増し、生徒の生活はさらに豊かに祝福されるでしょう。その輝かしい日に、ナザレのイエスについて言われたように、彼らは皆さんにこう言うでしょう。私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
ありがとうございます。これから聖歌隊と全員で賛美歌46番主の御言葉はを歌います。賛美歌の後、70人のエドアルド・ガバレット長老とカルロス・エ・ゴドイ長老がお話しします。続いて十二使徒定員会のクエンティン・エル・クック長老がお話しします。
This is the 178th 松
井聖徒イエス・キリスト教会第178回半期総大会の模様をお届けしています。
It gets very cold.
私の生まれたウルグアイでは冬の間とても寒くなります。日没の頃、食事をする部屋を温めておくために母は暖炉に薪をくべていました。すると一人また一人、一日の仕事を終えた父、姉、そして私が集まってくるのです。暖炉が暖かく燃える居心地の良い部屋に家族全員が揃った時の素晴らしい気持ちを私は一生忘れないでしょう。その後、妻と私は自分の家庭を築きましたが、どこに住んでいてもよく集まったものです。成長した子どもたちが里帰りした時も集まり、ぬくもりを感じました。それは暖炉がなくても同じでした。なんと素晴らしい気持ちでしょう。酒どころである家庭はなんと麗しい場所でしょうか。長年にわたって私たち家族は様々な国で暮らしました。どの国にも教会があり、すべてのワードで会員たちから同じぬくもりを感じることができました。すべての教会員にそのような心地よさを経験してもらいたいと願っています。再活発化のための働きかけや伝道活動を通して、すべての会員がその気持ちを感じることができるのです。ペルーにあるいくつかのステークや地方部で起こったことを紹介します。まずいくつかの家族の名前を挙げましょう。カウソ家族、バンダ家族、バルガス家族、さらに名前は続きます。1700を超える会員が我が家に、すなわち教会に戻ってきました。彼らはペルー全土にあるワード、支部、ステーク、地方部の会員で、ステーク会長、ビショップ、定員会や補助組織の指導者から戻ってくるようにと招かれました。彼らは神権指導者、専任宣教師や会員たちからの招きを受け入れました。そうした会員たちは彼らが教会に戻り、キリストのもとに来る手助けをするという責任を引き受けています。彼らの一人一人に伝えます。お帰りなさい。このような再活発化はどのように行われたのでしょうか。それは伝道部内にある14のステークと4つの地方部が一つとなって払った努力です。再活発化及びバプテスマと確認の儀式を通して彼らが戻れるようそれぞれの組織が1年間努力したのです。救い主の次の言葉に霊感されたのです。私を愛するか、私の羊を飼いなさい。モンソン大官庁の次の教えにも霊感されました。私たちは長年にわたり教会から遠のいている人、傷ついた人、批判的な人、廃材を犯した人に呼びかけてきました。戻ってきてください。そして主の食卓につき、生徒の交わりという甘く心を満たす木の実を再び味わってください。アルマは腹からのために深い苦しみを感じ、主にこう祈りました。おう主よ、どうかこの民を再び身元に連れ戻すようにしてください。おう誠に主よ、彼らは尊い人々であり、その多くは私たちの腹からです。ですから主よ、これらの人々を再び身元に連れ戻すことができるように力と知恵をお与えください。ペルーのリマにあるプエンテ・ピエドラステークのアラルコン会長が経験を話してくれました。毎週土曜日、私は朝の8時半から正午まで宣教師、ビショップ、
保証組織の指導者たちと一緒に熱心に教会に集っていない会員、一部の非教会員、また新会員を訪問しています。ここで私は次の賛美歌の歌詞を思い浮かべました。子羊を守る羊飼いの愛、飢えつつ寂しく迷うものもあり、見よ、良い飼い手はそう尋ね行き、再び連れ来る何に変えても、ある土曜日の朝、非常に不便なところに住んでいたバルガス兄弟の電話が鳴りました。彼の家に着いたアラルコン会長が携帯電話からかけていたのです。バルガス兄弟は答えました。本当に来たのですか？よくこんなところまで来られましたね。アラルコン会長は言いました。お話がしたくて今玄関の前にいます。兄弟が必要なのです。明日教会の集会に来ていただけないでしょうか。すると何年も教会から離れていた彼は言いました。わかりました。こうしてバルガス兄弟は教会に集うようになったのです。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。何週間か前の日曜の集会で、何年も教会から離れていた後、実に久しぶりに集会に出席したという兄弟に会う機会がありました。教会員ではない夫人も一緒でした。なぜ戻ることにしたのかと聞かれた彼はこう答えました。友人のフェルナンドと善良なビショップが誘ってくれたからです。教会を知ってから随分経ちますが、小さな炎がまだ心の中で燃えています。大きくはありませんが燃えています。私は言いました。では兄弟である私には一緒に炎を吹いて燃やし続ける責任がありますね。そして互いに抱き合いました。兄弟たちに対する関心、注意、心配りは天の御父に対する深遠な愛の表れです。実際、隣人の幸福を思って奉仕するときに、私たちは神への愛を表しているのです。ベニヤミン王は教えました。すなわち、あなた方が腹からのために務めるのは、あなた方の神のために務めるのであるということを悟らせるためである。主の羊を飼い、キリストのもとに来るようすべての人々を助けるという救い主の招きに応じるとき、教会にあまり活発でない家族と教会員ではない人々の生活にどれほど大きな影響を与えることができるでしょうか。これらは何千もの兄弟たちが主の羊を飼うようにという主の招きを受け入れ、人知れず行っていることのほんの一部です。愛と奉仕は一緒にいたいと望む双子のようなものだということを覚えておきましょう。私たち一人一人が天の御父への愛を美しく表すために、教会から遠ざかっている人を探し求めるという 教会員に与えられた責任を引き受けることができますように。この愛にあふれた奉仕を通して一人でも教会に導くならば、またこれを生涯の目的とするなら、自分自身とキリストのもとに戻るよう働きかけた人々にどれほど多くの喜びをもたらすでしょうか。呼ぶ声を聞けや、今も聞こえる。迷えるをなれは探さぬのかと。私たちが天の御父の息子娘であり、御父が私たちを愛し、一人一人の名前をご存知であると証しします。御父と救い主の愛を証しします。御父は先に私たちを愛し、私たちがイエス・キリストを通じて我が家に戻ることができるようご自身の恩子を与えられました。イエス・キリスト、救い主、主、贖い主への愛を表します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
数年前、ブラジルで地域70人として奉仕していたとき、休暇を使って家族でフロリアノポリスという美しい街を訪れました。日曜日はいつものように最寄りの教会に来ました。妻、長女と一緒に日曜学校のクラスに出席すると、福音に対する生徒各自の証について話し合うことになりました。レッスンの途中で教師はクラスの生徒たちに教会についての証を育んでいる際に得た特別なまたは霊的な経験談を紹介するように言いました。何人かの兄弟や姉妹が自身の経験を話している間、私は何か話せることはないかと回収者である自分の経験を心の中で振り返ってみました。しかし証を得る過程で特筆すべきものは何も思いつきませんでした。いろいろと考えながら他の人の経験談を聞いていると、教師の姉妹が私の発言を期待しているのが分かりました。彼女は他の会員たちの話を聞きながら同時に素晴らしい話を持っていることを私に伝えました。確かに私は地域70人であり、何か感動的なことを語るべきだったのでしょう。時間が過ぎ、彼女が待っているのを感じながら、力強い出来事と呼べるような経験談を何とか見つけようとしました。しかし何も思いつかず、教師をがっかりさせてしまいました。役に立てればと思いながらも、教師の期待には応えられませんでした。幸いなことに、その日は断食安息日でした。聖餐会で私は壇上に上がり、会員の皆さん、そして特に教師の姉妹と日曜学校のクラスの生徒たちに向けて証をすることができました。驚くような経験談ではありませんでしたが、回復された福音が真実であることへの心からの証を述べました。時として私たちは教会についての証を得るには、偉大で力強い経験、あるいはあらゆる疑いを一掃するほどの答えや確信を与える特別な出来事が必要だと考えてしまいます。ボイド・K・パッカー会長はこう教えました。聖文には、御霊の声は大きくも耳障りでもなく、また雷のような声ではなく大きな騒々しい声でもないと書かれています。むしろそれはまるでささやきのような全く優しい静かな声であり、 心の底まで貫き、心を燃え上がらせるものです。エリアが、主の声は風の中にも地震の中にも火の中にもなく、静かな細い声であると認めた時のことを思い起こしてください。御霊は叫んだり、大きな手で揺すったりはしません。ささやきかけるのです。そのささやき方は非常に静かで、他のことに気を取られていると全く気がつかないかもしれません。時には強い訴え方をして気づかせることもあります。しかしほとんどの場合、その静かな気持ちに心を傾けないと御霊は離れ去り、私たちが自ら熱心に求め聞く耳を持ち、自分自身の言葉で昔のサムエルのように、しもべは聞きます、主よお話しくださいというまで訪れなくなります。偉大な出来事を経験しても証が強まるという保証にはなりません。レーマンとレムエルがその良い例です。彼らは天使の訪れを受けても、その直後に主の御心に疑いを抱いてしまいました。一部の末日の偉大な指導者からも、この原則について学ぶことができます。彼らは回復の時代に天より教えを受けましたが、それでも最後まで耐え忍ぶだけの強さがありませんでした。このような人たちの経験から、天使の訪れよりも、細い声による証拠の方が私たちの証に大きな影響を与えることがあるということがわかります。若い頃、私はブラジルのポルトアレグレで2人の姉妹宣教師から教会について教わりました。自分の祈りに対し特別で疑う余地のない答えを求めていたのを覚えています。そのような答えは得られませんでした。しかしそれは回復された教会に加わるのに十分な確信が得られなかったということではありません。証を養うという過程についてアルマはこう教えています。しかし見よ、もしあなた方が目を覚まし、能力を尽くして私の言葉を試し、ごくわずかな信仰でも働かせようとするならば、たとえ信じようとする望みを持つだけでもよい。これは求道者の頃の私に当てはまるでしょう。私の言葉の一部分でも受け入れることができるほどの信仰になるまで、その望みを育てて行け。その時以来、一つ一つは小さいものでも、教会の求道者として、後に宣教師として、さらに父親や指導者としての経験が積み重なり、私はこれは良い種であると疑いなく知るようになったのです。証を養うという過程をアルマは引き続きこう教えています。さて、御言葉を一つの種に例えてみよう。さて、もしあなた方が心の中に場所を設けて種をそこに植えるようにするならば、見よ、それが本当の種、すなわち良い種であり、またあなた方が主の御霊に逆らおうとする不信仰によってそれを捨てるようなことがなければ、見よ、その種はあなた方の心の中で膨らみ始めるであろう。そしてあなた方は種が膨らみつつあるのを感じると、心の中で次のように思うであろう。これは良い種、すなわち御言葉は良いものに違いない。これは私の理解力に光を注ぎ、誠にそれは私に良い気持ちを与え始めている。特別で疑う余地のない出来事を通して証を得る人もいますが、他の人にとって証はおそらくはそれほど華々しくもない経験の繰り返しによってもたらされるかもしれません。しかしそれらが積み重なると、学び実践してきたことが真実であるという確実な証となるのです。末日聖徒イエス・キリスト教会の会員になって何年も経った今、 自分の証を築いてくれたすべての経験は思い出せないかもしれません。それでもあらゆる経験が回復された教会に対する私の証に影響を与え役立っているのです。今日私にはイエス・キリストの福音に対する絶対的な確信があります。最後に私はこの証をあの教師だけではなく皆さんにも伝えます。私は天の御父が生き私たちを愛しておられると知っています。私たちは御父の子供です。御父は祈りを聞いてくださいます。イエス・キリストが救い主であられると知っています。イエスは亡くなられ復活され罪をあがなってくださいました。主のあがないは日々私に祝福を与えてくれます。イエス・キリストの教会が末日に預言者ジョセフ・スミスを通して回復されたことを証しします。ジョセフは神の預言者でした。私たちは今日生ける預言者トーマス・S・モンソン大官庁によって導かれています。モーセ、アブラハム、イザヤが預言者であったようにモンソン大官庁は現代の預言者です。モルモン書は聖書と同様に神の御言葉であり救い主についてのもう一つの証です。私は神権の力が回復され世界中の多くの生徒たちを祝福していることを知っています。このことをイエス・キリストの聖なる御名により証しします。アーメン。
Last winter, my daughter,
去年の冬、娘が吹雪の中で車を運転していて恐ろしい経験をしたそうです。その話を聞いて昔私も2人の息子を連れて同様の経験をしたのを思い出しました。末の息子のジョーが3歳、兄のラリーは6歳でした。6月にサンフランシスコからユタに向かって車を走らせていました。とてもいい天気でした。シエラネバダ山脈をドナー峠の頂上に向かって登り始めた頃です。突然猛吹雪に見舞われました。そんな事態に備えていたドライバーは一人もいません。前にいたトレーラーは2つに折れ曲がり2車線を塞いでしまいました。スリップして道路から飛び出したトラックや車もあります。空いていた1車線に多くの車が集中し互いにスリップして追突しないよう必死でした。そして車の流れは完全に止まってしまいました。6月の大吹雪を予期していなかった私たちは暖かい衣服もなくガソリンも減ってきていました。2人の息子と体を寄せ合って寒さをしのぎ何時間も過ごした後ようやく除雪車やレッカー車がやってきて大渋滞を起こしていた大量の車を片付け始めました。私たちの車もレッカー車で峠の反対側にあるガソリンスタンドまで連れて行ってもらいました。すぐに妻に電話をしました。前の晩電話できなかったので心配していると思ったからです。妻は子供たちに代わってと言いました。3歳の息子は震える声でこう言いました。あのね、大変だったんだよ。母親と話し大変だったことを伝えると息子は平穏な気持ちを取り戻したようでした。私たちが天の御父に祈るときも同じです。御父は助けが必要なときに心にかけてくださるお方だからです。今話した出来事は大変な旅ではありましたが比較的短時間で尾を引くこともありませんでした。しかしこの世での試練や困難の多くはもっと厳しくその結果も長く尾を引くように思われます。誰もがこうしたことを人生の浮き沈みの中で経験します。皆さんの中にも今この時に極めて深刻な事態に直面している人が大勢いることでしょう。預言者ジョセフは無実の罪で数ヶ月間リバティの監獄に囚われていた時こう嘆願しています。 お神よ、あなたはどこにおられるのですか？あなたの隠れ場を覆う大幕はどこにあるのですか？主は次のように慰められました。息子よ、あなたの心に平安があるように。あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。回復によって明らかにされた基本的な教義の一つは、義がもたらされるためには全ての事物に反対のものがなければならないという教えです。この世の生涯はいつも容易なわけではなく、むしろ試練と証明の時期です。アブラハム書にはこうあります。私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられる全てのことを彼らがなすかどうかを見よう。ハロルド・B・リー長老はこう教えています。私たちにとって最善のものや永遠の報いをもたらすものが、その時点では最も困難なものと思えることがあり、禁じられていることが最も望ましいものに思えることもあります。小説二都物語は次の言葉で始まります。それはおよそ良き時代でもあれば、およそ悪しき時代でもあった。聖文はどの世代にもそれぞれに最良の時期と最悪の時期があることを明らかにしています。私たちは皆善と悪の戦い、光と闇、希望と絶望という相反するものの影響下にあります。マックスウェル長老はこう説明しています。私たちは瞬時に取って代わる苦楽の経験を、この短い死すべき世の最後の最後まで味わう必要があります。私たちは教義から善が悪に打ち勝つことと、悔い改め清められた者に永遠の命が与えられることを知っています。ディケンズがその小説を書いたのと同じ頃、西部の山あいに入植した初期の生徒たちの英雄的な努力が始まっていました。共通した信仰を持っていても、多くの困難に直面した後に農部を去る日を迎えた生徒たちは様々な思いを抱いていました。楽観的に期待を抱いている者もいれば、不安を抱いている者もいました。ヘレン・マー・ホイットニーとバスシバ・スミスは素晴らしい模範を示しており、それぞれの思いについて力強い記録を残しています。ホイットニー姉妹は農部を去る時の思いをこう記しています。リボンや襟につけるカラー、レースなど、すべて荷物の中に入れよう。これから行くところではそんなものは買えないだろうから。私たちはこの属性を離れてロッキー山脈を越え、誰も行きたいと思わないようなところへ行く。そこには貧富の差はなく、正直な人と徳高い人がいるだけだ。ホイットニー姉妹の記録は理想的な楽観主義に貫かれています。バスシバ・スミス姉妹の記録もやはり信仰に満ちていますが、多少の不安も読み取れます。彼女はミズーリ州で暴徒たちが生徒に敵対する様子を見ており、使徒デビッド・ W ・パッテンの死にも居合わせていました。農部を去るにあたって彼女はこう記録しました。その大切な場所で最後にしたことは、部屋をきれいにし、床を掃き、ほうきをドアの後ろのいつもの場所に片付けることだった。そして万感の思いを込めてドアを閉め、まだ見ぬ未来に向かって進み出した。神を信じる信仰を抱きながら、そして最終的に西部で福音とその普遍の原則が確立されるということを、あのミズーリ州での辛い場面で感じた時に劣らないくらい強く確信しながら、2人とも末日生徒の開拓者の女性として生涯を通じて福音の教えを忠実に実践し、シオンを築くために素晴らしい働きをしました。さらに多くの試練にあったものの、忠実に耐え忍びました。ホイットニー姉妹は最初の3人の子供を出産の前後に亡くしました。そのうちの2人はノーブーからソルトレークへの旅の途中で亡くなっています。彼女は信仰を守った記録を残すことで私たちに祝福をもたらし、 また父とオーソン・ F ・ホイットニーの母親となりました。スミス姉妹の記録には生徒たちが旅した時に経験した貧困や病気の様子が描かれています。1847年3月には母親が亡くなり、その翌月には2番目の息子のジョンが生まれています。その場面を彼女は短く記録しています。私のこの最後の子はたった4時間しか生きられなかった。後に彼女はソルトレーク神殿のメイトロンとなり、やがて中央婦女教会の第4代会長となっています。初期の生徒たちが経験した苦難には深く胸を打たれます。ブリガム・ヤングは1856年2月こうした苦難についてユーモアを交えてこう言いました。試練の時について少し話します。ご存知のように私は次のように言ってきました。飢え死にを恐れる人がいるならその人を去らせ豊かな土地へ行かせなさい。私は最後のラバの耳の先から尻尾の先まで食べ尽くしてしまうまでは少しも飢え死にを心配したり恐れたりはしません。さらに次のように続けています。今は仕事に就けない人が数多くいます。しかし間もなく春が来て不要な苦しみを受けることはなくなります。今の時代に私たちが直面する問題はある意味では過去の問題とよく似ています。最近の経済危機は世界中で大きな不安を引き起こしています。雇用や財政の問題があちこちで見受けられます。肉体的や精神的な問題を抱えている人も大勢います。結婚の問題や道をそれた子どもたちに悩む人もいます。愛する人を亡くした人もいますし、依存症や不適切で有害な性癖に心を悩ましている人もいます。そうした試練は原因が何であれ本人にもその人を愛する人々にも大きな苦悩を引き起こしています。成分からわかるように試練の中には私たちの益となり個人の成長に必要なものもあります。また雨は正しいものの上にも正しくないものの上にも等しく降ります。また雲がいつでも雨をもたらすとも限りません。試練や困難がどのようなものであれキリストの贖いという慰めをもたらす教義にはアルマが教えたように救い主が私たちの弱さを引き受けご自分の民を彼らの弱さに応じて救ってくださるということが含まれているのです。聖文や近代の預言者は収穫の少ない年もあれば豊かな年もあると述べています。主は私たちにやがて訪れる問題に備えるよう望んでおられます。主は備えていれば恐れることはないと述べておられます。何年も前シエラネバダ山脈を横断中にあの吹雪の中で私が衝撃を受けた原因としてあのような天候の変化に備えていなかったことがあります。聖文がもたらす偉大な祝福の一つはしばしば起こりうる思いがけない問題について警告してくれることです。私たちは備えておくべきでありその方法の一つが戒めを守ることです。モルモン書にはもし戒めを守れば地で栄えるという約束が何度も記されています。そして多くの場合この約束にはもし神の戒めを守らなければ見舞いから断ち切られるであろうという警告が伴っています。御霊の祝福すなわち聖霊の導きを受けるということはその地で真に栄えるためにまた備えるために明らかに不可欠な要素です。試練がどのようなものであろうと受けている祝福をきちんと認識しないとしたら感謝の心が足りないと言えるでしょう。開拓者たちの困難を十分承知した上でブリガム・ヤング大官庁は感謝することの重要性について語りました。私は許されない罪を別にすれば恩を忘れる罪以上に重い罪を知りません。私たちは何よりもまずイエス・キリストとその贖いに感謝すべきです。この大会を視聴している皆さんの中にも今大変な試練にあっていて天の御父に祈るときに心の中では今大変なんですと言いたい気持ちの人が大勢いることを知っています。ある姉妹の実話を紹介しましょう。ユタ州グランツビルに住むイエーツ・エレン姉妹は 10年前の10月の初め、職場に向かう夫のレオンにお出かけのキスをして夫を見送りました。しかし、それが生きたレオンを見る最後の機会となりました。その日、初出勤に遅れ遅い車を追い越そうとした20歳の青年の車と正面衝突し、二人とも即死してしまったのです。二人の高速機動隊員からこの訃報を聞いたイエーツ姉妹はショックと悲しみに打ちのめされたそうです。将来のことを考えたとき、見えたのは暗闇と苦痛だけだったと彼女は記しています。ところが、亡くなった夫の親友が偶然にも相手の青年のワードのビショップをしていました。彼女はそのビショップから電話をもらい、青年の母親ジョアン・ウィルモアが話を従っていると聞かされました。彼女はこう言っています。ショックでした。自分の悲しみと苦痛にばかり気を取られて、相手の青年や家族のことに少しも思いを向けていなかったからです。突然ここにも自分と同じように悲しみに暮れている母親がいると気づいたのです。私はぜひお会いしたいと言いました。ウィルモア夫妻は彼女の家に着くと、息子の過失によりレオンの命を奪ってしまったことを心から謝り、救い主が小さな女の子を抱き上げている絵を差し出しました。イエツ姉妹はこう言います。辛くて耐えられなくなると、この絵を見て主が私を個人的に知ってくださっていることを思い出します。主は私の寂しさを知っておられるのです。次の聖句が慰めとなりました。元気を出しなさい。恐れてはならない。主なる私はあなた方と共におり、あなた方の傍らに立つからである。毎年10月が来ると、イエーツ姉妹とウィルモア姉妹は、実は2人は今日この場に来ているのですが、一緒に神殿に参入し、主に感謝を捧げます。主の贖いと救いの計画と永遠の家族と、夫婦と家族が幕の両側で一つに結ばれていることに対する感謝です。イエツ姉妹はこう言います。この試練を通じて、私は御父と救い主の愛をかつてなかったほど豊かに感じるようになりました。キリストの贖いと愛で癒せない悲しみや苦痛、病は存在しません。この二人の姉妹が示した愛と許しは素晴らしい模範です。それによってキリストの贖いが二人の生活に効力を及ぼしているのです。ゲッセマネの園での救い主を思い出してください。その苦痛のためにあらゆる毛穴から血を流されたとあります。主はアバと言って御父をお呼びになりました。それは苦しみにあえぐ息子から父親に向けての叫びでした。我が父よ、もしできることでしたら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。主の贖いが人がこの世で出会うあらゆる試練や困難に及ぶことを証しします。あのね、大変だったんだよと言いたくなるときこそ、主がそこにおられることを実感し、その愛の御腕に抱かれ平安を得られる時なのです。モンソン大官庁はこの8月の誕生日に、世界中の教会員がプレゼントを送ってくれるとしたら何がいいかと質問されて、迷わずこう答えました。辛い時を過ごしている人を探し出し、何かをしてあげてください。私は皆さんと共に人類を救ってくださるキリストに永遠に感謝を捧げます。主はまさに世の救い主、贖い主です。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, brethren.
ありがとうございます。この大会を閉じるにあたり、美しく霊的な音楽を提供してくれたタバナクル合唱団、ユタ州ケイズビルおよびフルーツハイツの初等教会による聖歌隊、プロボ宣教師訓練センターの親権者による聖歌隊、並びに指揮者とオルガニストに感謝します。 またこの部会に様々な方法で参加してくださった方々に感謝しています。愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長がこの部会の最後の話者を務めます。モンソン大館長のお話の後、聖歌隊が絶えず祈らんを歌います。閉会の祈りは70人のマーカス・ B・ナッシュ長老です。次の大会は6ヶ月後に行われます。モンソン大館長、兄弟姉妹、霊感あふれる素晴らしい大会だったと皆さんも感じられたことでしょう。この2日間、主の御霊を豊かに感じ、心が燃え、この神聖な技への証が強まりました。世界中の教会員を代表し、この大会で話したすべての兄弟姉妹に感謝の意を表します。モルモン書にあるモロナイの言葉が思い浮かびます。また教会員の集会は御霊の導くままに、聖霊の力によって教会員が指導した、教えを説くことも進めることも祈ることも恋願うことも歌うことも聖霊の力によって導かれるままに行われた。この大会で聞いたことをいつまでも覚えていることができますように。すべての話が来月号のエンサインおよびリアホナに掲載されます。メッセージを研究し、その教えについて深く考えるよう強くお勧めします。この大会で解任された兄弟の皆さん、長年にわたる献身的な奉仕に深い感謝の意を表します。皆さんからの惜しみない貢献により、すべての教会員が息を受けてきました。はっきりとお伝えします。今日、今日この世界で私たちが直面する困難をよくご存知の天の御父は、戒めを守ろうと努力し、祈りを通して神を求める私たち一人一人を愛し、祝福してくださいます。兄弟姉妹、教会は世界中に広がっています。それぞれの国で私たちが良き市民となり、それぞれの町で良き隣人となれますように、教会員と同様に他の信仰を持つ人々とも良い友人になりましょう。すべてのことにおいて正直で誠実な男女になりましょう。お腹を空かせ貧困に苦しむ人々が世界中にいます。私たちは手を取り合って苦しみを和らげ、必要なものを提供することができます。互いを思いやる心を持つ皆さんの奉仕に加え、教会の基金に対する皆さんからの惜しみない寄付のおかげで、教会は世界のどこで災害が起こってもすぐに行動することができます。教会は真っ先に駆けつけて、できる限りの援助を行う団体として知られています。これからも可能な援助を続けてくださるであろう皆さんの貢献に感謝しています。違った種類の困難もあります。特に若い人々の中に麻薬や不道徳、非行集団、それらに類する深刻な問題を抱えている人がいます。さらに孤独と戦っている人、夫や妻を亡くした人、他の人との交わりや優しい気遣いを切望している人がいます。私たちが周囲の人々の必要に敏感に気づき、助けの手と愛ある心を差し伸べることができますように。兄弟姉妹、天が確かに開いており、イエス・キリストの回復された教会が今日この地上に存在し、救いの岩の上に建てられているということは、何という祝福でしょうか。絶えざる啓示はイエス・キリストの福音にとって欠かすことができません。皆さんの家路が守られますように、平和と調和と愛のうちに生活できますように、救い主の模範に日々従えますように。 神、兄弟姉妹の上に神の祝福がありますように、私とすべての中央幹部のために祈ってくださり、心から感謝しています。クリストファー・マーローの戯曲の一つ、フォースタス博士の悲劇の中で、神を信じず、サタンの道に従っていたフォースタス博士が登場します。したい放題な生活の末、罰が待ち受けるばかりとなった邪悪な生涯の最後で、博士は後悔の弁を述べます。燃える火よりもはるかに悲惨なことがある。神の御前からの永遠の追放だ。兄弟姉妹、神の御前からの永遠の追放が最も深い悲しみであるなら、神の御前で永遠の命を得ることは最も素晴らしい目標です。皆さんがこの最も尊い報いを得るために熱心に努力し続けることができるよう心を込めて祈ります。この技が真実であること、また救い主が生きておられ、ご自身の教会をこの地上で導かれていることを明かします。6ヶ月後にお会いするまでお別れを申し上げます。私が使えるナザレの覚えてください。私たちがどなたの皆を使って祈っているのかを。主はおっしゃっています。見よ、私は戸の外で立って戸を叩いている。主の声に耳を傾けましょう。私たちのドアに、ドアを叩かれるときに私たちがそのドアを開けることができますように。ナザレのイエス、救い主、贖い主の皆により、イエス・キリストの皆により申し上げます。アーメン。
Our Father in heaven,
私たちの天のお父様、私たちは感謝しています。お父様の教会の会員であることを感謝しています。また預言者を感謝しています。預言者の言葉が私たちの生活に影響を与えていることを感謝します。預言者の健康と強さを祝福してください。また二人の素晴らしい顧問に感謝しています。彼らも祝福してください。また私たちは十二使徒天使会の方々に感謝しています。どうぞ彼らをお守りください。そして彼らに霊感をこれからもお与えください。私たちはこの世界にいて、そして世のものとなっていないことに感謝しています。また福音の光に感謝しています。またお父様の恩子に感謝しています。また偉大な救いの計画に、また恩子の偉大な贖いの技に感謝しています。どうぞ私たちを祝福してください。聖霊の導きに従って生活できるように助けてください。またすべての国々のドアが開かれ、門戸が開かれて、福音の光が国々にもたらされますようにお願いいたします。お父様が私たちすべての国の指導者、国の指導者を祝福し見守ってくださいますように。また私たちがこの大会を後にする時に、私たちが心を一つにすることができますように、また教えられたことを日々の生活で従うことができますように、そのようにしてお父様からの平安と喜びを得ることができますように、お父様にさらによく従うことができるように望んでいます。また隣人によく仕えることができるように望んでいます。また深くへり下り感謝の心を持てますように、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
This has been a broadcast of the 松
聖とイエス・キリスト教会第178回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。